高橋周人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋周人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋周人です。本日は株式会社六甲工芸社代表取締役八神裕子様の、はい、オフィスにお邪魔してのインタビューです。八神社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。八神でございます。
八神、はい、社長はですね、まあ、私はまあ地元西宮でよくお会いさせていただくんですけど、
はい、
最ものつながりはですね、私のいとこの女性がいるんですけど、そのいとこと同級生ということが、
はい、
ある時に分かりまして、急に距離が近づいたということで、非常に私は嬉しく思っておりますので、
ありがとうございます。恐れ入ります。
ではですね、八神社長、会社のご紹介と自己紹介を軽くお願いいたします。
はい。株式会社六甲工芸社代表の八神でございます。創業が34期目の会社になりまして、ベーシックには製造業をいたしております。今日直近で言うと、定款に地域貢献事業というのを入れさせていただいてまして、演奏会ですとかそういったものの部分をやらせていただいてます。遡りますと、化粧品容器などのコーディネート、そういう加工の方から立ち上がった会社でございまして、ただいまは請負業というような形で、他社さんのお仕事をさせていただいたりという形で、そちらの方が主力で、一時阪神流通センターというのが西宮市内にあるんですが、そちらの方で物流加工業というのもさせていただいておりまして、いずれにしましても、そちらも製造業もスタッフがたくさんいて、まあ、パート従業員などがたくさんおりまして、まあ、その人たちのオペレーションというのが一番大きな仕事の部分になってくる、重要なところになってくるかなというような業務内容にはなっております。はい。今もプラスチック容器などが取り扱い品目になります。はい。
じゃあその化粧品のプラスチック容器とか。
はい、とか、はい。
なんかそういうもの
っていうイメージですね。そうですね。組み立てであったり、はい。まあ、検品仕上げというような形、そういった仕事になっております。
はい。
はい。まあ、直近のところで言うと、その、演奏会の話がちょっと出ておりましたけれども、今年も1月に国立文楽劇場の方のショーホールっていうところで、聞く SDGs っていう演奏会をさせていただきましたり、
素晴らしい、
まあ、そういった、そうですね、 SDGs なんかをいいきっかけに会社の中の、あのいろんな改革にもまあ取り込みたいなと、まあ、思っている次第でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ということで、すごく新しいことを取り組まれてるんですが、まあ、それはちょっと後半にお聞きするとして、はい、ちょっと会社の成り立ちの当初の話を聞きたいと思うんですけど、はい、創業はおじい様、
はい、ね、お父様、父になります。
はい、はい、お父様がされてということで、
はい、
で30年前
されたと。そうですね。20年ほどで父の方が病気だったんですけれども、はい、亡くなりまして、2代目が母に一旦なっております、はい。で、これは専業主婦だったんですけれども、夫の死去に伴い代表取締役になりまして、
はい、
そうやってちょっと他の2023年頃から物流加工業なども手掛けたりというようなことも母の代でさせていただいて、それで、平成30年になるのかのところから3代目っていうような代数で言うとそうなります。そうですね、私の方になりました。弟たちがおりますんですけれども、専門職に2人、まあ、ついておりまして、会社には基本的に今関係がないという状態なのです。私がスタッフの力を借りながら、
はい、
運営をしております。はい、はい、
そうすると、お父様はこちらの会社を創業される前は、うん、
はい、
何か他のお仕事っていうか、まあ、サラリーマンでお勤めだったと思うんですけど、
はいはい、大卒すぐは証券会社とかにいたそうですし、
はい、
作家の方の秘書をやってた時代もあるって聞いてるんですね。直木賞を取られてる方みたいなんですけど、それで製造業に最終的にたどり着いて、独立したのは製造業のラインを持ってというよりは、それをコーディネートするような、はい、そういう企画生産みたいな、そういうような もので、まあ、コーディネート業といいますか、それで独立をいたしまして、はい、で、そうですね、11年経過ぐらいのところで私が東京におったんですけれども、戻りました。そこで請負業が入りましたので、はい、その請負業のところの担い手というか、今もメインの業務なんですけれども、そちらの方で手伝ってほしいというような形で戻りました。
そうすると、まあ、いわゆるその矢上社長がまあ小さい頃っていうのはまだ会社はなくて、
そうです、はい、
ということは、まあ、このインタビューでもしばしばあるんですが、うん、小さい頃は別にその会社がそもそもないから引き継ぐことも思ってないし、
その通りです。
何歳かぐらいの時にじゃあ急にって言ったら変ですけど、お父さんが会社始められたと、
はい、
いうことで、なんかその時お父さんから今日から俺が社長だぞみたいな、なんかそういう話ってありましたか？うん、
いや、特別にはないというか、
はい、
ただまあ、立場が変わるんだなというのはもちろん思いましたし、はい、まあ、不安にも思いましたかね、そう言われてみれば。うん、
ちなみにおいくつぐらい、
うん、私が20代前半ですね。で、父が40代後半になりかけるかどうか
の、ね。じゃあ社会人になって、矢上社長自身も、はい、まあ、お勤めというかお仕事されて、
はい、そのくらいだったと思います。
なるほど、はいはい。なかなか、このインタビューの中で少し珍しいケースなので。
ねえ、そうかもしれない。
そうすると、多分、受ける印象としては、もうちょっと小さい頃、小学校とか中学校で、お父さんが独立されたという方がいらっしゃって、うんうん、まあ、その話っていうのは、まあ、不安があったり、期待があったりするんですけど、はい、もう、社会人になったら、まあ、いわゆる大人として聞けるじゃないですか。
はい。
で、お父さん今までサラリーマンというか、もうお勤めだったのに、うんうん、急に会社して、まあ、普通だったら大丈夫と、まあ、さっき言った不安と、
うんうん
なんですけど、大丈夫とどれぐらい思ってました？こう10段階のうちでいうと不安度合いはどれぐらいでした？
そうですね、なんか今このインタビューをきっかけに思い返すと結構な比率だったような気もします。そういうよりは、はい、8割とかあったかのかもしれませんね。
は
い、まあ大人ですからそこを埋めるという作業もまあしてたのか、うん、そんなにすごくお小さい方が思うようなダメージはないということにはなってくるのかもしれませんね、うんうんうん、何か手助けとかもやれる可能性も自分にもあるわけですし、うんうん、そういったことだったのかもしれませんけど、
矢上社長自身はサラリーマンとかお勤めはどういうところにお仕事されてたんでしょうか？
はい、私は自分の出た大学の事務ですね。そういう全く畑違いの、
うん、じゃあ教育関係の、はい、まあ、そう
事務とかそういうところとか、はい、事務ですね。本当に製造とかそういうものには関わりが、
はいはいはい、もちろんそうです。
はいはい、
でも、学校でもね、当然、こう、いろんな、やること、事務とか、まあ、たくさんの、
教務系ですね。
教務系
ですね。はい、そうですね。は
い、そういうお仕事、はい、じゃあ、ずっと10年ぐらい。
そうですね。はい、
その会社に入るまでは10年ぐらいかな。
そうですね。は
い、されてた。
うん、
で、まあ、先ほどちらっとおっしゃって、その、新しいことをするから、まあ、帰ってくれってお父様に言われたんですよね。
あのね、これが母の方が。
あ、お母様から。
はい。父はどっちでもいいと自由にしなさいみたいな感じで、
はい、
で母がこういう、まあ、ちょっと新規事業が立ち上がるから手伝いがいるから帰ってらっしゃいというようなことでしたね、うん、はい、で、まあ、帰ってきたら帰ってきたでその瞬間はウェルカムっていうような感じでしたけど、うんうんうん、まあ、ここからがね苦労が話になってくるかもしれませんけど、
ということは、まあ、先ほどちらっとお母様が後に社長になられるということですけど、はい、専業主婦でいらっしゃったということは、はい、お母様も会社にはほとんど関係されてないと思うけど、はい、いや、お父さんが新しいことするから、
うん、
新事業あるから、ちょっと優子手伝ってよと。
はい。
いう説得だった
そうですね。ですね、で上の弟が公認会計士なんですよ。
はい。
で下の弟がその演奏会なんかでも手伝ってくれるんですけど、はい、長唄三味線っていうのの演奏家なんですよ。でこの二人は要するに使えないと。会計士は別に使えるんだけれど、はい、別の意味では、
はい。
製造業の家には、家業には、フィットしないわけですね。だから、お前が一番手が空いてるから、はい、帰ってこいっていうチョイスだったようなんですけれども。
でももう、先ほどご自身でもちらっとおっしゃってますけど、はい、とはいえ、今まで学校のそういうお仕事、当然それはしっかりされてたと思うんですけど、いきなり製造業かと。
はい。
なんか、まあ、いくらまあ一応、母親が言ってるから、やろうかと思うと思うんですけど、当然どうしていいかがわからないわけですよね。最初すごい困りませんでした。
少しお手伝いというか、広告代理店さんとかっていうのにちょっと関わることがあったんですが、
はい、
あそこは本当に自分たちでは何一つ生み出さない業種で、
はい、
見た限りでは、はい、その人のものをいかに しかもゼロとか無からどうやってイメージ作るかっていうところが、ちょっとすごくそこは好きな方はその業種に本当注力されるんですけれども、私はなんかすごく浮ついてるようにそこは思って、で、そこの見聞きして帰ってきて、で、物があったんですね、製造業で。
そうですね。
そうですね。物があることで、今ね、そのちょっと前の朝ドラでもないですけど、あれはネジでしたけれど、物があるということにものすごく安心感があって、本当に実物があるっていう、そっちの方が合ってるなっていうのはすごく思いました。もちろん在庫抱えるだなんだっていうといろいろと逆の負荷があるわけですけれども、あの物を信じるというか、そういうようなところは帰ってきてすぐに感じたところにはなります。
そうするとこう、はい、最初はまあ帰ってこられてどんなお仕事からされたんでしょうか。
そうですね、最初はあの現場の手伝いもあれば、まあ、多少それこそ事務をしますから、まあ、給料計算であったりですとか、そういうようなあのできるところからってところですね。それからまあ得意先にも連れてってもらって打ち合わせを少し覚えていくとか、そういうようなところから、まあ、父のやってたところを少しずつ少しずつ引き継いでもらったというような感じだと思います。はい、
そのまあいわゆる引き継ぎというのは割とまあお父様から、まあ娘さんの場合、まあこのインタビューでもよくあるんですけど、まあ割とスムーズに、まあもしくはちゃんと教えれるみたいな環境の方が多かったんですけど、お仕事ってどういうふうに教えていただいたんですか、社長。
そこがやっぱりあの、なんて言うんでしょうね、この話の核心にだんだんなってくると思うんですけれども、はい、やっぱりその親の思い、父なり母なりの親の思いと、私の思いはやっぱり、帰りがどうしてもそもそもあるんだけど、家族だから、帰りしてないと両方思っちゃうわけですよね。近いと思ってるから、なんか話し合わないなって、このベクトルを向けてると、この話が来るはずなのに、その話は来ないなとか、そういうようなところは、他人さんであれば、線引きをできるんだけれども、そこがエマルジョンというか、なっちゃうから、あれって思ったことは、あの、そこら辺は逆に、割と初期から多々あったような気がします。引き継ぎに、あの、矛盾があって、こうじゃないのって言うけれども、まあ、これでええんやっていうのが話になったりとか、違うと思うけどっていうようなことだったんですが、父の時も母になりましてからも最終決定者が自分ではないので、意見を最終的にやっぱり引いていたんですよ。その上の意見を残す方、当然ガバナンスというか、だと思うので、引いてたんですけど、本当に今事業承継して自分がまあ一番上というかなると、私っていうかの方が正しかったことも本当にあったなって思うことがあるので、早くもっと聞かないで出てれば強く言ってればよかったな、
自分の意見をこう思うと、うちの会社の将来を考えると、
そうですそうです、
今こうしてるけど、こっちの、まあ、A っていうのをしてるんですけど、 B に、これから変えていく方がいいと、
20何歳差っていうのはやっぱあるんですよね。父が26の時の子っていうか、母が24かな、はい、5かなっていう、はい、だからそこの差とかがないと家族だから思っちゃうんですけれども、他人の方にお伝えしてるとそこの差も最初から割と見えてるんですけれども、家族だと逆に見えてなかったような気がして、
そうですね、例えばまあ話せる範囲で結構なんですけど、会社でその当時、まあ、ちっちゃいことでも大きいことでもいいんですけど、なんかその差があって、多分まあ後継者はここ皆さん悩むんですけど、下がって、あ、これちょっと困ったなとか悩んでたなっていうことはどんなことがありますか？
そうですね。もちろん借り入れの仕方とかそういうのでも私がやるとちょっと違うなと思ったり、ここを例えば、あの、二つにするだとか、例えばありますよね、いろんな方法がね。それと、ここもちょっと、あの、銀行さん深く突っ込んだ方がいいんじゃないかなとかっていうの、今だから経営者のお仲間に、私はこうしてる、僕はこうしてるなっていうのをお聞かせいただくことがまあまああるんですけれども、それを参考にしてさらに自分流にするのが一番やっぱり自分にフィットしてくるんですけど、その辺も全然父なり母なりだと当然違うんですよね、そこが。でもやっぱり彼女たち、彼らの判断はそれは納得は本人たちしてたとは思うんですけれども、あ、違うなと思って、物理的に何か設備を投資するっていうのも 意見が、あの、やりたいっていうことが、やっぱ私はやりたくなかったりとか、違うと思うということですね。多分、娘を思ってるんですよね、その。
うん、うん、まあ、それはそうです
よね。そうなんですよね。で、思って、これやっといた方がいいと思うのと、うん、本当に私、いると思うっていうのが、やっぱりずれてるんだと思うんですよね。
なるほど、
うん。そういうふうに、その時は、思いましたし、異業種でやっぱりお話することが多いと、うん、その、うん、あの資金繰りの話と、うん、それとやっぱり、従業員さんのお人の話、うん ね、それからこの事業承継の話っていうのがやっぱり三大話すことにはなってきますけれども、ね、はい、高橋さんいっぱいお話聞いておられると思うけれども、父と息子の話ってもっとすごい話を、殺し合いすると思いましたとか、
そうですね、このインタビューでも胸ぐらつかんで、さすがに殴らないけども、手は、
らしいですよね。
みたいな。
で、まあ、そこは私も女子なので、なんかそこまではいかないけど、ね、はい、むっちゃムカつくとか、お父さん何言ってんねんみたいなのはやっぱあったんで、
はい、
うん、そういうところのお話を聞くと、あの、それよりは、やっぱりまだソフトだったのかなと思いますけど、
自分では。それは、矢上社長とお父様のお人柄だと。
いやいや、はい、それに、あの、いがみ合うではないけれども、意見がね。だから、ね、これやってなかったら、喧嘩をしてても、この喧嘩の項目は、と一緒の仕事してないとなかったよなっていうのはやっぱり、ありますですよね。
矢上社長の場合は、そのまま、お父様が入社されて10年ぐらいで亡くなら、
そうですね。
で、はい、次、普通で言うと、まあ、もう会社に、矢上社長が、まあ、10年ぐらいいるんだったら、まあ、次、まあ、娘さんっていうか、お嬢さんでいいんじゃないかっていうのが、まあ、大体よくあるパターンなんですけど、まあ、年齢も多分、まあ、それなりのいい年齢だったと思う。で、まあ、お母様に、じゃあ、一旦社長にってな、なんか、その時にお母様と矢上社長の相談はあったんですか？
公認会計士の弟はお母さんがついてもお姉さんがついてもどちらでも構いませんっていうようなことを言ってたりしました。公認
会計士目線では全くその通りです。
やっぱりそこは母の方も長く関わってたので、その実力から言うと、64とか、例えば 5.5 対 4.5 ぐらいで母がそこの段階での実力が勝ったからだと思うんですよね。で、それで。
会社には関わっていらっしゃった。
うん、ああ、関わってました、関わってました。あ、専業主婦って言ってもそうですね。そういうところでは、あの、関わってましたので、
はい、
ただし、その、素地として本当に素材が分かってるかとか、そういうようなところは、やるとしても、例えば面接とかそういうようなところとか、総務畑とか、そういうことになりますので、
うんうんうん
うん、母がよく口癖で言ってたのは、すごくある時落ち込んでたら、その会計士の息子が、お母さん、お父さんは亡くなりましたけど、会社は生きてますよって言ったと。うん、あ、それだったら私は子供を3人育てたので、
うん、
生き物と考えていいんだったら子育てと一緒ならできるわと思ったっていう話なんですよ。
なるほど。
はい、で、それも一つ私が、日々毎日会社をやるにあたっては一つのキーワードとしてずっと頭の隅でたまに出てくるっていうことで、はい、私は子供がいないんですけれども、その育ててるともう一日で子供さんってやっぱり悩み事も変わったり、いろいろしますよね。
うん
うん、ね、会社もそうで大丈夫ってことは逆にないんですよね。どんだけ安定してても、ね、おかげさまで従業員さんも助けてくれるので、あの心配なことは広い意味ではないのかもしれないんですけれども、ちゃんと見てちゃんとタイムリーに手を打たないと、子供に例えるとグレるとか、変な人たちに捕まってるとか、そういうこともあるかもしれないというような感じで、そういったところで母がまあワンクッションやっぱやりましょうということにまなって、で、まあ実際は、あの、いろんな意味の実務は私の方が被って、そうですね、そういうような、まあ父の体制というよりは、二人体制になったっていうような。
なるほど。
はい。しばらく10年は2人体制でやって、うん、で母も それ相応に年も取りましたので4年になるのかなとところで、その4年前か私の方に引き継がれたっていうような形になります。
はい、引き継がれた後の話はまた後半でお聞きするので、はい、まあ、その、まあ、2人体制でやられてた、まあ、10年ぐらいの時に、当然まあ毎日実務でお忙しくされてたと思うんですけど、やっぱ特にまあその仕事以外でこうなんか自分が次の経営者、社長になるために伸ばそうと思ってた能力とか、まあ、努力、まあ、会社の中以外で努力してたことって何かありますか？
会社のこと以外でっていうことで言うと、それが今の地域貢献事業にも結びついてるんですけれども、私自身も長唄三味線の方の流派に関わって いて、名取というかそういう活動というのはこれ趣味にはなりますけれども、うんうん、やってるんだけれども、そっちに造形が深いんで演奏会がプロデュースできるとか、うん、そういうふうには結びついてきていたりっていうことですね、うん、でその前にそれ以外でっていうと、どちらかというともうやっぱし真面目に仕事にずっと、うん、まあある意味ハマってるというか、ずっと仕事をしてたような印象ですね、うん、で、まあ、地域のその主人さんともそこでっていうのがありますけれども、商工会議所のまあ青年部であったり女性会であったりっていうのは、こういったところにちょっと入らせていただくと、当然やっぱり見るべきものが違ってくるところがありますから、教え合うところもありますから、はい、まあ、そういったところで学びの機会も得たり、あと交流ですよね、いろんな偉い方とも知り合ったりとか、そういうところをなんかが、組織に所属させてもらって学んだところもあるかなというところですね。はい、
その今思い返せばでいいんですか、うん、その学びっていうので、言葉にできる部分と言葉にできない部分があると思うんですが、
はい、
後継者で、あ、これなんかすごく自分に学びになったな、もしくは自分でまあ勉強してたり何でもいいですけど、うん、これが一番学びになったなってことはどれですか？
そうですね、やっぱり社会貢献的な視点が持った方が会社が大きくなるっていうことですよね。三方よしの視点ですよね、はい、で社会貢献、地域貢献っていうのをしっかりとおっしゃる方もいらっしゃって、うん、最初はそのやっぱりうちでも10円でも1円でも売り上げ上げなきゃっていうようなところでいうと、うんうんうん、自社の利益ばっかりこう考えるようなところがありますけれども、まあ、お給料を払ってるという段階で社会貢献にはやっぱりなってるところがありますですよね、うん、それから何かの業者さんを使わせてもらってるとか、そういうようなことで、まあ、経済を回すっていうか、そういう立ち位置もありますし、その商工会議所青年部である年にビジネス発信会というのをちゃんとやりましょうっていう年があって、うんうんうん、私担当だったんでアンケート取ってアンケートが返ってきたんですけど、うん、社長さんが多いですが、一級建築士といって一人でやってらっしゃる方とか、うん、いろんな方のアンケートが返ってきたんですけど、
はい、
読んでると行間にみんなの努力がにじみ出てて、うん、涙出そうになったんですよ。そのやっぱり一番大切にしてることをみんな書いてくるんですね。一級建築士の方なんかやっぱりデザイン重視というか、その全てに対して生活者としてもデザインバランスとかを、うん、重視していることがすごく伝わってきましたし、それからの学校給食をされているあそこの地域に根ざした配送業をやってらっしゃる方なんかも真っ先にやっぱ地域貢献って書いてこられたんですね。で、私その時地域貢献ってトップに書くような器量がまだなかったんですよ。
トップに書くのは相当勇気がいる、
ね、そこまでもう振り切ってるんですよね。で、そういう風に言って、まあ、変な話、ちょっと失敗してもいいっちゃいいんですよね。
確かに。ちょっと失敗
そういうことなので、そういったことで、やっぱり別の職業の方だと別の視点をお持ちだったりするんで、そういうような、やっぱり100年の企業の方っていうと、やっぱりその、
は
い、伝統を語られるし、何を背負ってるか、何が一番センス持ってやらなきゃいけないかっていうのが、皆さんその一枚の A4 に書いていただいたんですけど、そこから溢れ出るというかにじみ出るような形で、あ、これ担当で仕切ってたんですけど大切にしないといけないなと思ってさせていただいてて、そういう商工会所青年部ですと、規則があって、幹部社員の候補生か、うん、オーナーか、
はい、
その後継ぎかっていう縛りが、
はいは
いね、日本商工会議所の株組織で西宮商工会議所があって、そこの紐づいてますから、はい、経営と関係がないと入れないっていうところですから、うんうん、皆さんそういうやっぱり背負ってると、うちでも月でお人の人件費と家賃なんですけど、家賃がこれだけ、トラックがいくれだけって、最低これだけがないと会社潰れるよって数字がやっぱりあるわけですから、
うん、
そこへ向かう皆さんもそういうのがあって、そこへ向かっていくわけですよね、ですからそこの人脈というか、そういったところは大きな学びになりましたですね、
はい、ありがとうございます、まあ、そうですね、その当然ビジネスというかお仕事なので、売り上げあって費用があっ て、そういう、まあ、目の前の方はねもちろん大切なんですけど、はい、その目の前を満たすにはもう一個大きい視点、
そ、
まあ、それが未来であったり地域であったり、
あ、その通りですね、
っていうのがやっぱり 自分が一番上になるんだったら、うん、自分が持たないと当然社員さんもうちの会社も全然、
うん、
もう本当目の前のここのお金の減った増えただけに終わっちゃうっていう、はい、うん、そこの学びってやっぱり、うん、すごく重要ですよね。社長になる前に知っとくっていうのは、ね、うん、大切だと思います。
お隣とかご近所にも少なからず、例えば迷惑とは言わないかもしれませんけれども、うん、持ちつ持たれつでやっぱやらせていただいてたりする、うん、うちの会社物理的なところだけでもやっぱりご近所あっての会社なのかなと思いますし、おっしゃる通りですね。その、
うん、はい、ありがとうございました。で、まあ、社長になってからの話はまた後半でいよいよ、はい、聞きたいと思いますので、前半はですね、ここまでにしたいと思いますので、はい、株式会社六甲工芸社、江上裕子社長でございました。では一旦お別れです。失礼いたします。